ロマ書五章においては、救われた人々が受ける祝福と富についての書であります。この間私たちはこの大切なところについて一緒に学んだんです。そこの箇所で私たちは求めているものの努力ではなく、すでにそれを持っているものの喜びの声を聞くことができたわけです。主イエス様を信じ、主イエス様を受け入れた者は計り知れないほどの富を与えられています。それは何か欲しがっているもの、あるいは求めているものの声ではなく、すでにそれを見出したものの確信と証であります。ここではどうか与えてください、主よお願いしますというようなことが祈られているのではなく、与えられた神の贈るものに対する感謝がなされています。過去に関しては神との平和があり、良心はもはや訴えることがなく、良心の呵責もありません。そして自分の罪と債務が全部許されているという確信が与えられています。現在に関しては主の前に恐ることなく近づくことが許され、キリスト者の生活を豊かにする恵みが満ち溢れています。計り知れないほど多くのものが主イエス様を通して起こられています。そして将来に関しては大いなる栄光が訳されているゆえに、キリスト者は喜ぶことができます。もちろんこの事情においても神の栄光を体験することができます。すなわちいかなる苦しみの中でも神の子は望みと喜びでもって満たされています。これこそ誠の栄光ではないでしょうか。まあ、こういうふうにロマ書五章においては、イエス様を受け入れた人々が受ける祝福についての箇所であります。第一のアダムの道、全身類の道は滅びへの道でした。しかしながら第二のアダム、すなわち主イエス様のなされた救いによって望みの光がもたらされました。五章の一節に、しかし罪のましくは割るところには恵みも満ち溢れましたと書いてあります。罪と債務からの救いのあるところには新しい命もなければなりません。今日はロマ書第6章について少し一緒に考えてみたいと思いますが、けれどもまずこの6章をお読み出したいと思います。それではどういうことになりますか。恵みがマシクを割るために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが道地によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに次合わせされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるのです。そして6節は非常に大切な節なんですね。 私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じます。キリストは死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはなく、死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っています。なぜならキリストが死なれたのはただ一度、罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。このようにあなた方も、自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。というのは、罪はあなた方を支配することがないからです。なぜならあなた方は律法の下にではなく、律法の下にはなく恵みの下になるからです。それではどうなのでしょう。私たちは律法の下にではなく恵みの下にあるのだから、罪を犯そうということになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。あなた方はこのことを知らないのですか。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。それから17節ですね。神に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基礎に心から復讐し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。あなた方にある肉の弱さのために、私は人間的な言い方をしています。あなた方は以前は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進みましたが、今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。罪の奴隷であった時は、あなた方は義については自由に振る舞っていました。その当時、今ではあなた方が恥じているそのようなものから何か良い身を得たでしょうか。それらのものの行き着くところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得たのです。その行き着くところは永遠の命です。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は 私たちの主イエス・キリスト・イエスにある永遠の命ですと書いてあります。今読みましたところの取り扱っている問題は罪の問題です。と言いますのは、キリスト者も罪を犯す可能性があるからです。このローマ書6章の表題として、私たちはいくつかの題を挙げることができます。例えば、与えられた義の結果、罪の力からの解放、キリスト者の成果、すなわち清められること、信者の罪に対する態度などであります。今読みました一節と二節と六節を見ると、まあ、次のような表現が出てきます。まあ、一節、それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために、私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。私たちキリスト者は罪の中にとどまるべきか。とあります。二節、罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に、すなわち罪の中に生きていられるでしょうかと書いてあります。そして6節ですか、まあ、全部読みます。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。すなわち一節、罪の中にとどまる。二節、罪の中に生きる。六節、罪の奴隷である。という表現が出てきますね。すなわちこういう表現は、信者の状態ではなく、未信者の状態を表していると、パウロははっきり言っているんですね。すなわち、未信者は、罪の中にとどまり、罪の中に生き、罪の奴隷として生活しなければならないということです。キリスト者の中にも確かに罪は生きていますけれども、しかしキリスト者は罪に対して別の態度をとります。キリスト者にとって罪は生活を支配し動かす原動力では決してないのですが、罪と債務の問題はキリスト者にとっては解決された問題です。なわち債務は支払われ、罪は許されたんです。これが義とされたことであり、聖書の言っている救いの土台なんです。しかし義とされることが全てなのではなく、むしろこれは初めなんです。ローマ書5章までに主イエス様が私たちのために何を成したかについて学んできました。しかしながらローマ書6章ではイエス様が私たちのために何をなされたかだけではなく、私たちと共に何をなされたのかが記されています。ローマ書5章においてはイエス様が私たちの罪と債務の問題を解決するために死なれたということについて学んだわけです。ローマ書6章においては私たちが新しい歩みをするためにイエス様が私たちと共に十字架につけられ死に、そしてよみがえられたと述べられています。キリスト者は罪の中にとどまることなく